現代の真理に対するぐらつかない信仰。話、金城重弘。
2000年前に神の子であられ、また人の子であられたお方が私たちのために血を流された。そのお方が今日も全て重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげようとおっしゃいました。今日は特別な大事な話をしたいと思います。皆さん、私たちの教会はセブンスデーアドベンチスト第7日目安息日再臨教会と言いますね。この再臨信仰の土台、基礎、中心、大黒柱というのは何でしょうか。大草と下巻にこう書いてあります。聖書の中でどの他のどの聖句よりも再臨信仰の基礎であり中心的な柱はダニエル書8章の14節と書いてあります。土台とも言われてます。大黒柱とも言われ、ダニエル書8章、2300年経ってから、そしてその後で聖女は清められ正しい状態に復する、これが再臨信仰の土台であった。この聖句は主が間もなく来られる再臨信徒の全ての信徒がよく知っていた言葉であった。今日私たちはどうでしょうか。最後の180年経って最後の再臨を迎えようとするため、この我々の信仰の土台は何であるかということを知っているでしょうか。この再臨運動はどうやって生まれたかということを私たちは重々知っているはずです。北米でウィリアム・ミラーという農夫が特別に神から用いられた器となってアメリカ全土に大再臨運動が起こりました。でちょうどその頃ヨーロッパでもジョセフ・ウォルフという人たちがその再臨運動をやっておりました。時の計算から2300年、時の計算から1844年にイエス様はこの地上を清めるためにおいでになるというあの聖句から生まれたんですね。けれども1844年10月22日はにイエス様おいでにならなかった。で彼らは大失望して、そしてその後もう一度聖書の予言を学んで、そしてイエス・キリストはこの地上にではなくて天の至聖所に大祭司として最後の働きをするために入られるということが確実に分かったんですね。そして天の至聖所を見ると聖書の言葉から、またエレン・ホワイトの幻から、エドソン・ホワイトの見た幻から、そこに至聖所に契約の箱があって、そして契約の箱の中に十戒が収められていて、そして十戒を守るということがどんなに重要であるかということが分かったんですね。そして特に第 7日目安息日の重要性が分かってきた。これは聖書を調べてみると7日目安息日、どの日でもないをに神様ご自身休み、そして聖別され、祝福された、聖別された日は第7日安息日だったんですね。エドソン・ホワイトは大失望の後、天に死聖所に契約の箱と、そしてそこで最後の働きをしておられる大祭司イエス様の姿を見ました。で、私たちはこの礼拝に集まる私たちは死聖所におられる大祭司イエス様の立場と働きを理解して、天の死聖所に向かって礼拝をするんです。メッカでもなければ、メディーナでもない、エルサレムでもない、靖国神社でもない、伊勢神宮でもない、天の死聖所に向かって礼拝を捧げる。そう、それから神様はこの教会に大事な最後のその柱となるべき教理、教義を次々教えられました。そうね、聖書の研究が詳しく詳しく、この研究する先駆者たちが出てきたんです。そしてキリストの再臨はもう非常に近いという強調を持って宣教に立ち上がった。聖書再臨近し、そして黙示録十四章に書いてある三重の使命が全世界に最後のメッセージとしてこの教会に託された。 そして第7日目安息日を高く掲げて、日曜礼拝ではない7日目安息日に創造主の記念日であり、そして贖い主の休まれた日であるということを掲げる安息日の真理、そして再臨後に、キリストの再臨後に平和なその千年期があるということ、一般キリスト教会では千年、キリストの再臨の前に復千年といって平和な時が来ると一般的に教えられていましたね。そう、そして我が教会に死んで後人は眠りにつくんだ、無意識状態、キリストの再臨まで信者はすぐ天国行くのではない、眠りにつくんだというこの教えが与えられた。そしてこの教会にこの神の戒めとイエスの証、すなわち預言の霊、預言者が与えられた。これ英語で見るとね、みんな SSSSSS でサンクチュアリーインヘブン、セカンドアドベントミニイミネンス、切迫してるね、サモンズトゥワーシップガッド、リーブバビロン、バビロンの教会出てきなさい、サーバス、そしてサバティカルタウザンドイヤーズ、復千年説じゃなくて再臨の後の千年説、ステイトオフスリーピング、死んで後は眠りにつく無意識、そしてスピリットオフプロフェシー、予言の霊、この大事な柱が7つ我が教会に与えられたんですね。 そして死聖所でイエス様は何をしておられるか、最後の贖いという特別な言葉を セブンス・デイ・アドベンチストは使うようになった。レビ記16章から、あるいはヘブル書の研究から、最後の贖い、特別な贖い、特別な清め、特別な清め、罪の除去。私お祈りしながらね、犯した罪を瞬間的に思い出す。それが心を痛めることがありますが、主よ、あなたは許してくださったんですねと信じて講壇に立ちました。私たちは犯した罪まだ取り除かれていない、残っている。その罪の除去、特別な贖いの働きが終わると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備の働きができるのであると、大総統計官の141ページに書いてますね。そう、キリスト再臨前の調査審判、厳粛な調査審判において、神様は聖女を清める働き、すべての犯した罪を取り除く、再び思い出すことができないほど罪の除去という教理。そう、先駆者たちはこういうこの現代の真理に立って全世界にこの使命を伝えていったんですね。で、黙示録12章の17節を見ると、竜はサタンは女、特別に女の残りの子らというとレムナントと言います。女の残りの子らというのは、あの最後の教会、最後の教会は神の戒めを守り、そしてイエスの証を持つ教会、これに対してサタンは最後の戦いを仕掛けてくるという言葉がありますね。神の律法、実戒によって教会は保護されて、そして、最後の敵と戦うはずだったんです。で、この黙示録12章の17節に書いてあるこの最後のレムナントの、この教会をセブンスデーアドベンチスト、アドベンチストというのは再臨を待望する、第7日目安息日を守り再臨を待望するという意味ですね。そう、で、もし私たちの教会が神の戒めに忠実に従っておれば、神様はこの教会を、そして教会員を敵から守り、そして、豊かに祝福し繁栄するはずであったんです。教会を守り、学校教育機関を守り、そして神の御旨に沿って郊外田舎に学校教育機関を作って、そして都会に働くという教育機関、特別な教育の原則が我が教会に与えられた。維持伝道、健康伝道、あなた方は生ける神の宮である、だからこれを大事に使って再臨の時に責められるところがないように、健康メッセージが、特別なメッセージが預言者エレン・G・ホワイトを通して与えられた。そして印刷、文書伝道者、文書伝道全世界に我が教会はサニタリアム、病院、教育機関、そして、印刷所 持つ特別な教会であったんです。ところが敵は油断しなかった。この守っていたその城壁を壊していくんですね。一つ一つ壊すように働いてきました。そうで、私たちの教会は死聖所にいますイエス・キリストを発見して、ここから生まれた特異なキリスト教会であるんです。この働きが終わると、調査審判と罪の除去が終わると、キリストの再臨を迎えることができるというんですね。で、その最初にモーセに荒野でね、私のために聖所を作らせなさいと言って、そして死聖所に十戒を収めて、これ契約の箱と言いましたね。これが神に至る道であったんです。で、このポータブルの聖所をやがて後になってソロモンはエルサレムに実物教訓として、この素晴らしい神殿を作ったんです。これは各時代の規模の一巻の186ページに、このエルサレム神殿は教会と全世界に神の知識と救いの方法を教えるための実物教訓であったと書いています。そう、ところがエルサレム神殿は、よく我々知ってるように、北からバビロンがやってきてエルサレム神殿を破壊しますね、崩壊します、荒らします。そう、それそして民はバビロンに70年間捕虜となる、捕囚。70年経ったちょうどその時に、エズラとそれからネヘミヤという、エズラは学者でした、ネヘミヤは総督でした、この2人を用いて、そしてアルタシャスタ王はユダヤ人に非常に好意を持って援助して、エルサレム神殿を建て直しなさいと命令を出したんですね。そう、本当にあの当時の教会は崩壊していました。エズラ・ネヘミヤによってエルサレム神殿崩壊、ごめんなさい、再開することになったんですね。で、今日見てみたいのは、これはね、今日のメッセージ、特別に今帰仁教会に非常に意味があるから、聖霊が一人一人に理解してくださることを願っています。エズラ4章の1節から、そのユダヤ人の敵である者たちがそのエルサレム再建をしようとして献身しているエズラとネヘミヤの働きを妨害し、そして戦ってくるんです。4章の1節、エズラ書4章の1節、ユダとベニヤミンの敵である者たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていることを聞いて、ゼルバベルと士族の長たちのもとに来ていった、我々もあなた方と一緒にこれを建てさせてくださいと言ったんです。我々はあなた方と同じくあなた方の神を礼拝します。アッシリアのエサルバドンが我々をここに連れてきた日から、この方、我々は彼に犠牲を捧げてきました。しかしゼルバベル、イエシュア、およびその他のイスラエルの士族の人たちは彼らに言った、あなた方は我々の神に宮を建てることに預かってはならない。 ペルシャの王クロス王が我々に命じたように、我々だけでイスラエルの神主のために立てるのです。エズラに指導されたゼルバベルとゼルバベルたちはそう答えてるんです。一緒に立て直すさせやりましょう、ノーと言った。でネヘミヤ6章の一節から見ると、サンバラテ、トビア、アラビア人、ガシムおよびその他の我々の敵は、私が城壁を築き終わって一つの破れも残らないと聞いた。しかしその時にはまだ門の扉をつけていなかったのである。そこでサンバラテとガシムは私に使者を遣わしていった。さあ我々は斧の平野にある一つの村で会見しよう、会おう。彼らは私に危害を加えようと考えていたのである。それで私は彼らに使者を遣わしていった。私は大いなる工事をしているから下っていくことはできない。どうしてこの工事を差し置いてあなた方のところへ下って行き、その間工事をやめることができようか。そのネヘミヤのこの揺るがない信仰で、彼らは四度までこのように私に人を使わしたが、私は同じように彼らに答えた。ところがサンバラテは五度目にそのしもべを前のように私に使わした。四度で終わる、五度一緒にやろうと言ったんです。同盟しようけれども、ネヘミヤ、エズラはその心からの献身をしないで、真心からエルサレムを再建しようとしているエズラ、ネヘミヤの働きを上手に暗示的に壊していこうとするんですね。でこれね、古代イスラエルの民が歩んだ道は、現代霊的なイスラエルも同じ轍を踏んでいくと預言者は言っています。で1844年にセブンステイ・アドベンチストは生まれましたね。同じように敵は外から内からこの教会を保護しているものをぶち壊そうとしてきているんです。そう、40年経って1888年にワゴナーとジョーンズという二人の器を通してこの教会を覚醒し、そしてエルサレム再建をしようと、天から最も尊い人間がの唇から聞いたことのないメッセージをミネアポリス世界総会に送ったけれども、拒否してしまったんです。エレン・ホワイトはこう言っています。1888年再吟味という本がありますが、その159ページに、サタンの代理者は聖徒を罪人とする方法を暗出するであろう。いろんな策略を次々と策略を練るであろう。私は今言っておきたい。私が死んでから大きな変化が起こるであろう。この教会に。私はいつ召されるかわからない。 しかし悪魔の策略に対してみんなに警告したい。私の死ぬ前に十分に警告したことが我がために知ってほしい。どんな変化が起きるかは特に知らないが、大きな変化がこの教会に起こると言われたんです。で、先駆者たちが気づいた我が教会の土台から崩そうとする試みがなされてきました。これはね、普通教会でこんなこと言わない。裏から回ると分かる。真実が。私たちの教会を崩そうとして、外から、そして内から。で、外からはね、特に目立つのが、マーチン博士とバーンハウス博士が、我々が信じているその死聖所における最後の贖い、特別な贖い、こんなことを説くのはこれは異端だと言って攻撃してきたんです。で、エホバの証人やらそれからモルモン教みたいに異端視されるのを恐れて、そして、私たちの教会の学者たちはどうにか知って、この比較宗教の権威者に知ってもらいたいと思って、異端と言われないようにと思って何百時間費やして、そしてキリスト教会として受け入れられた。で、うちからは有名なキャンライトという伝道者、バーレンジャーという博士、そしてダクター近年になってダクターフォードという人が天の死聖所における最後の働きをね、土台から崩そうとした特別な人たちです。そしてだいたい40年経ってから、今度はオーストラリアに若い青年2人、不思議なことにいつも2人ですね、神様メッセージを送るのは。で、1960年代に2人のメッセンジャーを送った。それを聖女の覚醒運動と呼ばれました。教会の人たちにの目を死聖女に向けて、特別な最後の働き、そして信仰による義人という三天使の使命は死聖女を背景に説かれなければならない現代の真理を説いたんです。そしてアドベンチストの神学界に大きな動揺が起こりました。このことは1960年、私も沖縄にいましたから、この問題に触れた。そしてこれを研究してると、なんだこれが先駆者たちが説いた真髄ではないかということに気がついて燃えたんです。罪はどのように処理されるか、いつ処理されるか、イエス様のご再臨を迎えるためにはどんな状態でなければならないかということがね、初めて知ったんです。これはブリンズミードという、ブリンズミード兄弟でした。ジョン・ブリンズミーとロバート・ブリンズミード兄弟2人だった。大きなセンセーションとなったんです。そしてそれも教会を拒んだ。そしてこのダクター・フォードはその 1844年に四聖所に入ったという再臨信仰を崩して、イエス様が復活して昇天してすぐ四聖所に入られたと言ったんです。で、このウォルター・レイという人は、私カリフォルニアに牧会してた時に牧師会にいた人です。この人はホワイト・ライといって、エレン・ジー・ホワイトはね、偽物だと、ホワイトの嘘という本を出した、攻撃してきたんですね。こうやって一つ一つ崩そうとしてきた。そして神学問題をまず崩せば、やがて教育学校にそれが移りますね。そして医療機関もだんだん崩されていきます。未信者が多く、未信者の医者、未信者の看護師、働き人が入るようになってきた。世俗と結合していく。そして文書伝道も、証しの文を販売するのではなくて他の本を出版して、そして現代の真理からそらすような本を出版していく。で、教会はそのために標準はどんどん落ちていく。道徳大敗で、今日これ YouTube に出しましたのでね、エンターテインメント礼拝の真理が我が教会に入ってきた。 SDA 礼拝の世俗化をYouTube に出してますから、ご覧になってください。テキサス州のセブンス・アドベンスト南西地区大会キャンプ集会で、こういうこの歌いや踊りもう本当にもう悲しい音楽礼拝がなされてます。これはガードガードガードガードガード、同じ言葉を繰り返して、神神神神神神と、こんな歌と踊りですね。これは今年2023年デンマーク教団のキャンプミーティングにおける安息日のコンサートであります。で、これは左からフィリピン、右からブラジルで起こった、この本当に嫌な不敬な畏敬のない音楽礼拝です。今年6月10日安息日、グレグ・ネルソン牧師がフロリダでタンパペンテコステ的な説教をして、 叫んだりダンス踊ったりドラムの騒音がある。フロリダカンファレンスリトリートで踊りとダンス礼拝です。ニューヨークワンピグフォール教会アドベンチストの礼拝、地上の最大のショーと、これはセブンスデーアドベンチストじゃありませんが、ノン SDA の青年たちが同じようにジャカジャカジャカジャカガンガンガンガンこの礼拝をしている、そのことを教皇は是認して祝福しているんですね。我々の教会ね、もう世の中の教会を真似て御言葉予言の研究をしないで、そして歌えや踊れやドラムエレキギター創造し、そういうことを礼拝に持ち込んできてるんです。これはローマ法王教のその主を賛美せよ、すべての人よ主を賛美せよという動画です。ここにさっき出たのはヨハネ・ポール2世ですね。あの頃から我が教会の代表者も参加していること、ガノーニ・ディオップ世界総会自由広報部長がカトリックのミサに参加して、全ての人よ全地の人よ主を賛美せよ主を賛美し、繰り返し繰り返しやってるんですね。北の王バビロンに、バビロンの母のそういう礼拝に参加することができるでしょうか。許されていいことでしょうか。もう一つ、これはね、イスラム教の神様と聖書の創造主神様とエホバの神と同じだと説教してる。ドワイト・ネルソン、有名な輝かしい牧師です。
In which he carefully chronicled how, in fact, the Quran teaches the seeds of every divine truth that you and I embrace. The seeds are all there. It was Darnell's lifelong mission and conviction to cultivate those seeds in dialogue with the children of the East. And in an hour of history, when the West is turning against those children, ought we not to be the first to raise up our voices in their behalf?
And that. Yeah.同じ神様だと。
For what if? And by the way, the story of Christmas would hardly let us do otherwise, would it? What if the Spirit, the mighty Spirit of Allah? By the way, I got some letters from viewers after that last teaching, and one viewer said, "Don't you know that the name Allah is a name for Lucifer?" Oh, I hope you never embrace that. Allah is closer to Elohim.The Hebrew name for God then is our English word God.
Elohim と言って聖書の神様と同じ。
The English name God is a Nordic
pagan God.
We've taken a pagan God's name and we said that's the name of our God.
次見ましょう。And we all この人はその有名な公衆伝道者です。
Incontestable Lord of the heavens and the earth, and all that is found between and beyond it.Bless you and your family with the best of this world and the hereafter for your advocacy of reconciliation among mankind and their respective religions. That's nice, isn't it? It's a beautiful prayer. Thank you. Now, you know, in the Bible that is used by people who speak in those Middle Eastern countries, the word for God is Allah. And so obviously the person who is sending me this letter is a person who follows.
この人もジョン・カーターもアッラーの神は聖書のエホバの神と同じだと言ってるんです。さて、有名なアメイジングファクツ、驚くべき事実という有名なミニストリーがありますね。ザコ・バチェラ先生は、イスラムのアラーの神は聖書の神と全く違う、反対のことを言ってる。神に関する概念、救いの方法、全然違うと彼らと反対のことを言ってるんですね。皆さんね、我々の教会はだんだん混乱してますよ。平和のように見えますがね、ラッパを吹く使者たちは北からの災い、ローマ法教は麗しい地、我が教会に入りつつあると警告を発してるんだが、平和だ、無事だとね、言ってる人たちが多いんです。教会の証5巻の209ページ、教会の危機と沈下が最高の時、光に立っている小さなコンパニーは、群れは地に行われていることを嘆き悲しむ。しかし彼らの祈りは教会が世に従って歩んでいるために、彼らのために捧げられる。教会員が教会のために、教会が大敗していく、廃墟していくことを嘆き悲しむ人たちに神の印が押されるというんです。平和だ、無事だ、教会は繁栄している人たちは見過ごされる。教会は皆さん、今非常に危機的な状況にあるんです。残りの教会、最後の真の教会、古代イスラエルを滅ぼしたように、我が教会の特徴を一つ一つ崩して、そして多くの者が滅ぼされようとする。教会は今にも倒れるかのように見えるが、倒れはしない。この言葉を用いてね、教会の組織はキリストの再臨までずっと続く。だから教会の組織にとどまれ。ここで言ってる教会はね、教会という定義は、これは教会とは建物や大聖堂や、そして国家的建設でもない、種々の教派でもない、本当の生ける神の教会というのは、忠実な神の言葉、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる人たちをで構成されているというんです。アップリフティングライフかな、アッパーエルはアップリフト、ルック、アップはルック、上を見なさいという本があるね。そう、2、3人我が名によって集まる人たちは、その忠実な者たちが教会を構成すると言ってるんですね。教会は荒れ地であろうと、どんな 獄屋の中であろうと、神様に忠実な人、そして神の戒めに従う忠実な者たちによって教会が構成されている。だから最後のテスト、日曜休業令で、その古い落とされるのは教会の中にいながら神の口から出る一つ一つの言葉に忠実でない人たちは古い落とされるんですね。それはもう麦、このシオンの罪人は振るわれ、もみ殻はたっとい麦より分かたれる。これは大変な試練である。日曜休業令、そう、これ争いに組むべき日曜休業令、これは最後のテストと言われてます。この時にこの教会の危機と沈下が最高に達すると書いています。ということはね、教会廃墟してきますよ。廃墟していく。そして最高に達するとき、教会は今にも倒れるかのように見えるが、倒れはしないというのは、この教会の中の麦、毒麦じゃなくて忠実な者たち、もみ殻はみんな古い落とされる。そう。で、今日特別に注意していたいのは、スタディバイブルネヘミヤ記の6章を仲介しているところ、暗示的な脅迫に対応する方法、我々は神の律法に反対する人々から最も激しい反対を受けるであろう。しかしエルサレムの城壁の建設者のように、噂話や話し合いや論争を望む者によって、あるいは暗示的脅迫虚偽を文書で発表することや、サタンがそそのかすどんな計略によっても、我々の働きからそらされたり妨害されるべきではない。真理を擁護するためにぐらつかない信仰を持っている人たちがシオンに残るんです。この種類の反対者に出会う場合、ネヘミヤの取った行動をしっかり心に留めておくべきである。我々はネヘミヤが自分自身の心を謙虚にして神に嘆願したように、祈りのうちに主にこれらのことを皆持っていくべきである。彼は、ネヘミヤはぐらつかない信仰を持っていた、ね、風に振り回される偽りの教えじゃなくて、これ続きですね。これは我々がたどるべき道である。もうね、弁解する時間はない。神がご自分の真理に偉大でたっとい真理を与えられることを信じて、ぐらつかない信頼を持って前進すべきである。で、どうやって私たちは同盟一致を結ぶのではなくて、いろんな策略を持ってくるでしょう。繰り返し勧誘が行われ、彼らを義務から引き離そうとする。しかし彼らはネヘミヤのように断固として信仰に立ち、安心してその働きを続けて、彼らを傷つけようとしている、行われる悪意の中傷をその働きによって続けて、現代の真理に立って、そして働きを続けていく。 その引き離そうとすることを我々は拒否しなければならない。我が教会に神学的にいろんな誤りの風が吹きまくっている。我々の教会にさえサタンは城壁を築く者を罵し、あざけり罵るために人間の手下を用いるであろう。この人間の手下とはどういう人かな。雄弁な才能のある人に違いない。しかしもし権者たちが敵の攻撃に立ち得るために降りてきたならば、それはただ工事を遅らせるに過ぎない。彼らは敵のしようとしていることを挫折させなければならない。しかし彼らを真理から引き離すことは何一つ許してはならない。真理は誤りよりも強い。真理は、そして正義は悪に勝利する。これは非常に大事な過去時代の大総統議官の378ページ。これはね、1時間2時間かけても拡大して研究する必要のある引用文です。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が、その信仰、あれ英語では立場、セブンスデーアドベンチである立場を捨てて反対の側に加わる。現代の真理、三天使の使命は現代の真理といった。第三天使の使命は至聖所のイエス様の特別な働きに人々の目を向ける。これが現代の真理。その真理を解き、その働きをやっている人たちを暗示的な方法でいろんな策略を用いてぐらつかせようとするんです。世俗と結合し、ここはね、この どれくらい我が教会が世俗と結合してるか、いろんな動画があります。やれアフリカで、やれフィリピンで、ブラジルで、やれデンマークで、礼拝の時にエレキギター、ドラム、そしてダンス、もうこれがね、だんだん我が教会に増えてきてる。そう、世俗と結合する、同じ見方で物事を見るようになる。そして試練が来ると彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶ。セブンスデーアドベンチスト、多くの者が奮い落とされる。そしてかつては真理を喜んだところの才能ある雄弁な人々、輝かしい星、指導者たち、人々を惑わす。そして以前の兄弟たちにとって最も苦い敵となる、こういうことがやがて起ころうとしています。だからね、教会組織にとどまっておれば救われると思ったら大間違い。何が真理であるか、現代の真理は何であるかということをしっかり捕まえて、真理に従うことによって清められていく人たち、世俗とは分離する。そしてユニークな神の民として っていく人たち、多くの人たちは自分の魂を牧師に預けてしまう、指導者に、ね、牧師たちの言葉に全面的な信頼を置いている人たち、あるいは組織に、この船に乗っておれば安心だと救われると思っている人たちが少なくはない。なぜ嵐が迫ってくるとき多くのものが振り落とされる、多くの保守指導者たちが暗黒に追いやられるって、もう非常に厳粛な時がね、我々の目の前に迫っているんです。そう、皆さん準備はね、大聖堂下巻の224ページ一人一人がしなければならない。牧師に頼ったり組織に頼っている人たちは危ないですよ。我々は団体として救われるのではない。そう、私たちの教会で教会員が、群れが一番必要としているのは現代の真理である。同盟しよう、一致しよう、誤りに基づいて一致するということは神の国ではありえない。真理による一致である。初代文書下巻の初代文書137ページ神の言葉にはたっとい真理が多く含まれている。しかし群れが今必要としているのは現代の真理である。現代の真理は何ですか？三天使の使命。三天使の使命は人々の心を師匠以上に向ける。師匠以上においてイエス様が最後の贖いをしている、罪が全くなくなる状態に民を仕上げる働きをしておられる。ところが我々の教会でね、キリストの再臨の時に罪が全くなくなるんだという神学が主要になっている。人間である限りこの地上ではね、完全になり得ないけれども、聖書と証の文は再臨の前にキリストが最後の忠報をしておられる間に大いなる悩みの前に完全に罪が除去されて額に印されていなければならないと教えている。これが現代の真理だ、ね、群れを一致させるのは現代の真理であるんです。この働きを我々はやり続けなければならないんです。試練が我々にやってきます。真理は他の何よりも尊いのである。真理は命よりも尊いものである。この間も言いました。真理は誤りよりも強い、そして正義は悪に勝利する。そう、セブンスデーアドベンチストを守る者は神の戒めを守る人たちです。イエスの証、預言者の言葉、証の文に忠実な人たちであるんです。そうでなければ我が教会はだんだん保護すべき城壁が崩れて教会は疲弊していくでしょう。我が教会、教育機関もだんだん世俗的になっていく、医療機関もだんだん世俗的になっていく。 証の文を軽視する。印刷業もだんだん錆びれていく。だから皆さんね、我々一人この教会の組織、どの教派に属するかとかいうことではなくて、現代の真理によって一致し、そして最後の取りなしをしておられるイエス様としっかりつながっていない限り、奮い落とされてしまう。その代わり、異邦人にも、各時代の希望に2巻だったかな、異邦人にもね、イエス・キリストの名を聞いたことのない人たち、教会に行ったことのない人たち、神のこと唱えられる、救われる人がいるというんです。カトリックにもプロテスタントにもイスラム教にも救われる人がいる。そう、彼らは必ず最後の現代の真理を知る機会が与えられた時には、目覚めて多くの者が神の戒めを守り、イエスの証を持つグループにその側に立つと大総統下巻に書いてますね。はい、では今年キリストの恵みによって真理に従う、現代の真理に従う教会員となれるように励んでいきたいと思います。賛美歌を歌いましょう。虹の62番。天のお父様、今日あなたの名をもって唱えられている私たちクリスチャンに、間もなく大きな試練がやってきます。あなたの真理は命よりも尊い、すべてのものより 尊いと、ネヘミヤのようにぐらつかない信仰を持ち続けるか問われる時が間もなくやってきます。いろんな策略を講じてサタンは私たちの魂を、そして教会を潰そうとしてくるでしょう。たとえ組織が潰れる時が来ても、麦と毒麦が放たれる時が来ても、あなたご自身が世界中の真実な忠実な民をご自分が手綱を取っておられるかのように、真理の御霊によって聖霊によって完全な一致を世に見せて、そして悪の勢力が結集して戦いを挑むとき、勝利する約束があります。私たちのために尊い命を捨ててくださった憐れみ深い慈しみ深いイエス様に全てを捧げたいと思います。どんな困難試練でもイエス様のを眺めておれば勝利する約束が与えられています。全ての恐怖と不安から解き放たれると約束されています。主よ、今心を込めてたくさんの罪を犯し、あなたの御心を痛め、あなたの心を傷つけた私たちでありますが、あなたは許してくださることを信じて、最後まで一人一人を導いてください。人ではなくて、指導者ではなくて、組織ではなくて、主と主の言葉に全く信頼するぐらつかないネヘミヤのような信仰を持たしめてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。